3、六道の辻で切られた男の身元はついにわからなかった。誰も訪ねてくる者もなかった。金右衛門を切ったのは土地の悪御家人の仕業であるとしても、かの若党と浪人は土地のものでない。土地のものならば、誰かが彼らの顔を見て知っているはずである。そうなると、この二つの事件は、全く別種のものと認めるのが正しいように思われて、半七もその分別に迷った。相互の芝居見物に出てきた桜の人々は、亀吉兄弟を金右衛門の看護に残して、いずれも本国の下総へ帰った。それから二日目の朝である。青山へ見張りに出してある翔太が、神田の家へ駆け込んできた。親分、また人騒ぎだ。なんだ、何が出退した。米屋に投留している娘が見えなくなった。為吉の妹か？そうです。お種という女です。昨日の夕方、といっても、まだ7つ半、午後5時ごろ、近所の銭湯へ行ったが、その帰りに姿が見えなくなったというのです。湯屋は一丁ほど離れている山の湯という家で、番台のおかみさんの話では、確かに帰って行ったというのですが、それぎり米屋へは帰らない。そこでまた大騒ぎになっているのです。しょうがねえな、と半七は舌打ちした。土地慣れねえ者が一人で出歩くからいけねえ。だが翔太、同じことを二度するものじゃねえな。自然に人に感づかれるようになる。お前さんは感づきましたかい？少し胸に浮かんだことがある。この間米屋へ行った時に、俺の目についたのは藤助というやつだ。越後か信州者だろうが、米付きにしちゃあ垢抜けのした野郎だ。あいつの身元や行状を洗ってみろ。あいつがくせ者ですか。くせ者とも決まらないが、なんだか気に食わねえ野郎だ。あいつは道楽者にちげえねえ。まあ調べてみろ。かしこまりました。もう一人、あの米屋の若い者に、銀八というやつがいる。あいつも変だから気をつけろ。それから女才もあるめえが、亀吉とでも相談して、新宿あたりの山瀬源をあさってみろ。この頃宿場の玉を売り込みに行ったやつがあるかもしれねえ。なるほど、わかりました。翔太は早々に出て行った。その日は他に呼んどころない義理があって、半七は昼ごろから日本橋編へ出かけたが、例の一件が気になるので、その帰り道に青山へ足を向けた。なんといってもこの事件は、六道の辻のあたりが中心であるので、半七はそこらを一巡うろついた後に、カラス茶屋に腰をかけた。江戸時代の人は口が悪い。この茶店の女房の色が黒く、まるでカラスのようであるというので、カラス茶屋というあだ名をつけてしまったのである。色は黒いが、世辞のいい女房は、半七を笑顔で迎えた。いらっしゃいまし。朝晩は急に冬らしくなりました。もう店を片付けるのじゃねえか？いえ、まだでございます。どうぞごゆっくりお休みください。女房の言う通り、秋と冬との変わり目の10月に入って、朝夕は急に寒くなった。琴に権田原の広い野原を近所に控えているここらは、木枯らしと言いそうな西北の風が身に染みた。寒いのは時効で仕方もねえが、この頃はなんだか物騒だと言うじゃねえか。と半七は茶を飲みながら言った。本当でございます。なんだか嫌な噂ばかり続くので、気味が悪くってなりません。ゆうべも化け物屋敷に何かありましたそうで。化け物屋敷？そりゃあどこだね。すぐそこの空き屋敷でございます。化け物でも出るのかい？女房の話によると、その屋敷には小池という御家人が住んでいた。 屋敷は小さいが、寺所は四五百坪ある。その主人は道楽者で、年の暮れの金に困った結果、駆け取りに来た呉服屋の手代を締め殺して、駆け先から取り集めた十両ほどの金を奪い取った。そうしてその死骸を裏手の畑に埋めておいたことが露見して、本人は死罪となったが、屋敷はそのまま残っている。こういう空き屋敷には階段がつきもので、殺された手代の幽霊が出るとか、鬼火が燃えるとかいう噂がある。その化け物屋敷の前を、ゆうべ近所の者が通りかかると、屋敷の奥で女の泣き声がかすかに聞こえたので、それを聞いた者は青くなって逃げ出したというのであった。ゆうべの何時だね？まだ5つ午後8時を少し過ぎた頃だそうですが、ここらは何分にも寂しゅうございますので。いくら日が詰まっても幽霊の出ようがちと早いね。と半七は笑った。その屋敷はよっぽど前から空いているのかね。もう三年ぐらいになりましょう。屋敷の中は荒れているだろう。ええ、もう荒れ放題で家は壊れる。庭には草がぼうぼうと生えている。あんな不気味な屋敷は早く立ち腐れになってしまえばいいと近所でも噂をしております。そうだ、幽霊に貸しておいたのじゃ店賃も取れず、早く壊れてしまった方がいいな。半七は茶台を置いて烏茶屋を出ると、この頃の日はもう傾きかかって、どこからか飛んでくる落ち葉がバラバラと顔を打った。半七は肩をすくめながら歩いた。女房に教えられた化け物屋敷の前に立つと、元より小さい御家人の住まいであるから、屋敷といってもおそらくいつまか無間ぐらいであろうと思われる古屋で、表の門はもう傾いていた。生垣の杉も枯れていた。裏口へ回って木戸を押すと、錠も下ろされていないと見えてすぐに開いた。なるほど、そこらは一面の草むらであったが、注意してみるとその草の間には人の踏んだ跡がある。この化け物屋敷には幽霊のほかに出入りするものがあるらしいと、安七は腹の中で笑った。敷居のきしむ雨戸をこじ開けて水口から踏み込むと、安七はまず第一の獲物を発見した。それは、やぼな赤い櫛で土間に落ちていた。それを拾ってたもとに入れて、安七は台所に上がった。家内はもう薄暗いので、雨戸を開け払って、さらに引き窓を開けた。久しく掃除をしないので、板の間は一面の埃に埋められている。その埃にいくつもの足跡が乱れて残っているのを透かしてみると、それは男と女の足跡であるらしかった。何者かが忍んでいるかもしれないと、用心しながら奥へ入り込んだが、ただ一度大きいネズミに脅かされただけで、静まり返った空き家のうちには人の気配もなかった。奥には茶の間らしい六畳の間がある。続いて八畳の座敷である。茶の間へ入って押し入れのやれ襖を開けると、押し入れの中も埃だらけになっていたが、下の板の間には隅々だけを残して、他に埃の跡が見えない。誰かが吐き出したのではなく、そこに人間が這い込んでいたのではないかと想像された。半七は湿っぽい畳の上にうつ伏して犬のように嗅ぎ回ると、そこにはかすかにぬかの匂いがあった。ぬかがこぼれているらしいと半七は一人でうなずいた。米屋のやつらがお産かお種をここへ連れ込んで押し入れの中に監禁して、その鳴き声が表へ漏れたのであろう。土間に落ちていた赤い櫛といい、その証拠は明白である。彼はさらに家内を見回ったが、他にはこれぞという獲物はなかった。そのうちに日はだんだんに暮れてきたので、 明かりを持たない半七は思い切ってここを出ると、表はもう暗くなっていた。谷町の下朝屋を目指していくと、途中で二人連れの男に会った。店屋の日の明かりに透かしてみると、それはかの為吉と米付きの藤助であるらしい。この二人が連れ立って湯屋へでも行くのかと見送っていると、不意に自分のたもとを引くものがある。見返るとそれは翔太であった。親分、と翔太はささやいた。亀吉と藤助がどこかへ出かけます。つけてみましょうか。うん、俺も行こう。悪くすると亀吉を誘い出してバラすのかもしれねえ。そりゃ油断ができねえ。